おはようございます。私は青鳥ね本部講師の長谷川千春です。第2回目の本日は青鳥ね創始者谷口正治先生の著書新版生活と人間の再建をテキストに言葉の力と感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。お釈迦さんの真理の言葉の語録の形式をとった仏典と言われるものに発苦行という経典があります。その一つに次のような詩があります。人に生まるるは固く、固くは難しいという字で固くと読みます。今命あるはありがたし、世に仏あるは固く、仏の教えを聞くはありがたし。この詩にはありがたいという言葉が出てきますが、この言葉にはありがとうという感謝の意味と、今ここにあることが容易でない、難しいというもう一つの意味もあります。だから、固くという言葉もありがたいという意味となり、この詩にはありがたいという意味の言葉が四つ出てきます。一番初めに、人に生まれることがありがたい。二つ目に、今生きているということがありがたい。三つ目に、世に仏があるのがありがたい。それから真理の教えを聞くことはありがたい。という内容の詩です。日本人は昔から、おかげさまで、ありがとう、いただきます、もったいない、と言って生活をしてきました。驚いたことに、これらの言葉は英語には訳せないと言われています。例えばありがとうは、Thank you だけではなく、もっと深い意味があって、今ここにあるということが容易でない、すなわちありがたい、あることが難しいことへの感謝の心という意味もあるのだそうです。遺伝子の研究をしている筑波大学名誉教授の村上和夫さんは、普段眠っている良い遺伝子を活動させるためには、このありがたいという感謝の心を持つことによるところが大きいと言っておられます。以前、村上教授は糖尿病についての研究を進める中、大きなストレスが病気を悪化させると知り、糖尿病もストレスによって血糖値が上がることに気づき、良い感情が血糖値を下げてくれるのではないかと考えたそうです。そこで早速、糖尿病患者25名を対象にした笑いの実験を2日間にわたって行いました。1日目は昼食後に医学部の助教授による糖尿病のメカニズムについての講義を行いました。患者さんにとっては退屈で面白くもない話だったそうです。次の日は一転して昼食後に吉本興業 B&B お二人に漫才を実演していただき、患者さんに大いに笑ってもらうという実験を行いました。その実験の結果、インシュリン注射や食事制限に頼らずとも、笑うことによって血糖値を下げることができることを証明しました。つまり、楽しいとか、ありがたいという感情が、病気を改善に向かわせたということだと思います。また、村上教授は、一つの細胞が偶然に生まれる確率は、1億円の宝くじを買って、連続して100万回当選することと同じくらい、大ラッキーである。さらに私たち一人一人は約38億年かけて作り上げられた最高傑作だとも言っておられます。このことから考えると、人間の肉体の細胞は60兆あると言われてますから、60兆倍大ラッキーであるということになり、このことだけでも私たちはあることが難しい、ありがたい、尊い存在であることに気づくと思います。このように私たちは人間として存在し、命をいただいているだけでもありがたいのに、生活の中で当たり前に呼吸し、当たり前に食事をいただき、当たり前に水を飲み、当たり前に太陽の光を浴びています。こうした当たり前のように見える生活の中には、実はそれこそ数え切れないほどの無数の恵みがあるのですが、そのことに気づかずに生活していることが多いのではないでしょうか。考えてみると、大地、空 空気、日光、水、そして住まい、家族、健康、衣服、食べ物など、毎日の生活になくてはならぬものがすでに与えられていることがわかります。すべては神の作られた天の恵み、地の恵みの現れであり、私たちは神の愛や仏の慈悲によって生かされている存在だということがわかるのであります。私たちの周りには無数の恵みがあるということに気づけば、口をついて出てくるのは感謝の言葉しかないと思います。私たちのすぐそばにある、目の前にある、そして足元にあるたくさんの当たり前のことの素晴らしさに気づき、ありがたいという感謝の思いを持つことが、幸福な生活を実現するための鍵と言っていいでしょう。感謝の心を持てば、私たちの周りには無数の恵みがあると実感することができるようになるのです。多くの恵みによって生かされている自分であることを自覚し、身近にある当たり前の出来事、その一つ一つに感謝しましょう。その積み重ねがやがて天地一切のものへの感謝、そして素晴らしい世界を作られた神様への感謝につながっていくのだと思います。また私たちは日常、あらゆる縁に包まれて生活しています。どの縁と結びつくかは、一人一人その人生に対する考え方や受け取り方によって違ってきますが、実は私たちの周りには自分を生かしてくれる縁がいくらでもあるのです。ある雑誌を読んでいたら、かつて臨済宗妙心寺派の館長された山田無門氏の若い頃のエピソードが紹介されていました。山田氏は若い頃、粗食に耐えながら厳しい修行して、とうとう肺結核になってしまいました。今のように療薬もない時代でしたので、故郷に帰って静養することになったのです。山田氏はある日、縁側に佇んでいました。その時、縁側の風鈴がチリンとなったのでした。その時、風鈴はなぜ鳴るのだろうかと考えておった。ふとその時に、風が吹くからだ。風とは空気が動いて風となる。そうか。この世には空気があったのか。と空気の存在に気づいたのでした。山田氏はその時から空気に毎日感謝したと言われます。考えてみれば、寝ている時でもいつでも空気が自分を包んでくれていた。自分は空気に一度も感謝したことがなかった。空気さん、ありがとう。と深い感謝の根を持たれたのでした。その感謝の気持ちを持たれたその日を境に、山田氏はみるみる健康を回復して、最後はとうとう90歳まで長生きされたということです。深い感謝の念によって生命力が湧き上がってきたのでした。この感謝は風鈴の音という本当にわずかな縁なのです。山田氏はその縁を見事に感謝する機会にされたということです。このように私たちはいつも感謝の心を持って生活をしていると、良い縁を生かすことにつながっていくのです。より良い方向に向かう縁と結びつくためには、自分の心のありようを良い方向にセットしておくことが必要であります。心を良い方向にセットする方法が感謝の心を持つということなのです。本日のテキストではありませんが、前聖長年総裁谷口聖長先生は、人生の扉を開くの20ページに感謝について次のように説かれています。朗読いたします。感謝する心の中にこそ天国がある。感謝の心は人生に希望を与える。人生の希望は人間に生きる力を与える。それは人間の肉体を健康にし、環境を美しく整える気力を与えるのである。感謝の心の中にこそ神が現れ、すべてを癒したまうのである。感謝の心以外に良い世界を作る原動力はどこにもないのである。朗読を終わります。感謝の心は人生に希望の光を見出し、明るく楽しく生きる原動力になるという素晴らしいお言葉です。私も時には嫌な思いや不快な気持ちになることがあります。そのような時は不平や愚痴を言いたくなることもあります。しかし、このような時にこそ、ありがとうございます、ありがとうございます、と感謝の言葉を何度も何度も繰り返し唱えることにしています。 するとある時、不思議なことに苛立っていた心がだんだんと収まり、何か熱いものが込み上げてきて、心からありがたいなぁと思える経験をしたことがあります。言葉の使い方はとても大切であると気づかせていただきました。誰でも辛い時、悲しい時、腹立たしい時があるはずです。このような時、ついつい弱音を吐いたり、汚い言葉を使ったり、罵声を浴びせたり、マイナスの言葉を使ったりすることがあります。成長の家では心の法則を説いており、心に思ったこと、言葉に表現したことがやがて現象としてこの世界に現れてくると教えています。このことは仏教の教えの唯心所言、すなわち心、ただ、ところ、表すと同じ意味になります。つまり人生は言葉の通りに現れるということです。したがって我々が良き運命を人生に表現したかったら、良き言葉を努めて使うことがとても大事なことになります。運命は命運であると言います。命運、命の運と書きます。運命は言葉の命令通りに運ばれてくるということなのです。天ぷらそばを食べたいと思って、そば屋さんに行きました。ところがいつまで経ってもおそばが出てこない。そこでお店の人に聞いてみたら、お客さん、注文はまだ伺っていませんよ。と言われた。言葉で自分の欲するものを表現しなければ、目の前にその欲するものは出てこないのです。しかし、誤って自分の欲しないものを言葉に出して注文しても、その言葉通りに出てきます。天ぷらそばが食べたいと思って、うっかり、カレーそばと言ってしまったら、カレーそばが出てくるのです。常に暗い心と暗い言葉を吐き散らすならば、人生にはその思いの通りに、言葉の通りになるでしょう。しかし、あなたが神のお作りになった実相、全一元の世界を見て、常に明るき想念を持続し、常に明るき言葉を出すようにするならば、あなたの生活は神様に祝福され、常に明るく幸福なるものになるでしょう。もしマイナス感情が起こって、マイナスの言葉が出そうなとき、あなたはどうしますか？その実践法を谷口勝先生は、本日のテキスト審判、生活と人間の再建の110ページから111ページで次のように説かれています。朗読いたします。まず第一に、人間の神聖を汚すような不浄の言葉、弱き言葉、暗き言葉、消極的な言葉を注意して、絶対に心に思わず口にしないということである。それがすなわち六波羅蜜の精進であるのである。精進というのを近代的な言葉で言えば自己訓練ということになるのである。次に必要なのは愛を心に言葉に行い実践することであるのである。愛は何時のせられざらんと欲することを人になすな。人からせられんと欲するごとくに人になせというイエスの戒めに尽きるのである。すなわち自己の欲する事物を他に与えるのである。それが伏せである。伏せというのはただ単に物質だけを施すことではないのである。真理を施し、愛念を施し、良き表情を施し、親切な言葉を施し、己のせられんと欲することを人々に施すのである。朗読を終わります。ある日、テレビを見ていたら、明治から昭和にかけて多くの作品を残した小説家の幸太郎藩を紹介していました。幸太郎藩という方は非常に厳しい人だったようです。ある日、娘さんの幸田綾さんが廊下を歩いていたら、庭先に雑草が生えていたので、おい、あそこに草が一本生えているから取れ。と娘さんに言ったら、お父さん、まだ一本じゃないの。もっと溜まって生えてから取ります。と言ったら、大いに叱られたそうです。その娘さんが、いくら取ったって取ったって生えるんですもの。と言い返したら、幸太郎藩は、取ったって取ったって生えるんだから、今生えた一本を、目についた時に一本を取っていけば、いつでも雑草は生えなくなるだろう。後でまとめては余計面倒なことになる。目についた時その一本を取れ。 と言われた。どんな場合でも今気がついたらそれを取ってきれいにしていこうというものです。自我を滅して良いことを行う日々の精進努力の姿勢こそ愛を施すことの実践であり、そのことが感謝の生活にもつながり、心に雑草がたまる前に心が浄化されていくということになるというお話でした。ここで本日のテキスト、審判、生活と人間の再建の211ページを朗読いたします。多く感謝する者は大いなる杯を持て神の恵みを汲むものである。感謝を与えれば感謝すべきありがたき事柄が陸続として返ってくるのである。人々に祝福を与えよ、親切を与えよ、善意を与えよ、喜びを与えよ、微笑を与えよ。すべての良き心の波は相手に幸福を与えるのみならず、与える人自身に幸福を与えるのである。毎日一層多く、我らは人に与えんことを決意し、これを実行せよ。朗読を終わります。本日は言葉の力と感謝の生活というタイトルで話をさせていただきました。最後にまとめさせていただきますと、悪しきことは存在しない、全一元の実相世界のみが実在するという信仰を持つとともに、私たちの目の前にあるたくさんの当たり前のことに、ありがたいという感謝の思いを持ち、人を祝福し、親切を与え、称賛し感謝し、愛し、その思いを言葉で表現することによって、幸福な生活が実現するのだと思います。皆様がますます幸せな人生を送られますようお祈りいたしまして、本日の話を終わらせていただきます。